沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ
風が
どうもこんばんは。今日はですね、また笑い声から始めてしまいました。どうも手びちけんこです。今ですね、何をしてるかというとですね、ポッドキャストとツイキャスト番組を同時にやるということで、気もそぞろですわ。なぜなら今後ろで会議やってるのも出てますからね、これ映り込み注意なんですけど、今日は風呂上がりみたいにこのねタオルをかけながら、なんかちょっと燃えるとこんよ燃えるとこんよ、なんだかじゃろなんだかじゃろって感じでやってますけども、これは番組聞いてるとからしたらまた何かわからない状況になってると思いますけど、前やったのあれいつでしたっけ。あんな近かったっけ。前にですね、今スタッフと会話してるのも実は誰も聞こえてないっていうのがね、私一人で喋ってるみたいな感じですけど、スタッフのね白熊さんがいるんですけど、実はまあからくりを説明すると、収録して放送する時間がない時、もうギリギリ放送日になってしまうギリギリの時はもう生放送でやりますかみたいな感じで、どうせ生でやるならキャストもやりますかみたいな感じで、ちょっと勢いがある時しかやらないんですが、実は今日ですね、今、8月、嘘全然違った、9月の7日水曜日、ね、の生放送になってるんですけど、もう本当に今の今まで私の友達が名護の警察署からですね、で出てきたところでって聞いたら、なんかすごい私なんか極道の友達でもいるのかなって感じがするでしょ。そうじゃないんですよ。私一応音楽やってるんですけどね、この番組を長らく2002年から聞いてる方は当然ご存知かもしれませんけど、今ね、ツイッターとかツイキャスとかで、最近結構ね辺野古とか高谷とかの報道をしてるので、そちらがつながりの方が結構増えているんですけど、なんかそれでミュージシャンということを知らない、もしくは見たことない方がいっぱいあるんですけど、今かかってる曲は私の歌ですよ、言っておきますけど、空と星と風の歌っていうね、空と星と風の歌っていう歌なんですけど、一応アルバム2枚出した滑り台というユニットをやっておりましてね、ソロアルバムを出すっていう新聞記事が出てからもう3年経ちますけどねそういうこと で自分のねミュージシャンの友達でもあり、それからお芝居もやっていてね、で本当は昨日私の家に泊まりに来る予定だった友達がですね、もう本当ね、よく意味のわからない警察がですよ、もうなんだかんだ理由をつけて、もう最近逮捕だ逮捕逮捕するって、バカボンに出てくる本官っていう人がいるじゃないですか、バキュンバキュンバキュンみたいな、逮捕するって、あんなレベルでね、その根拠もなく逮捕するの本当やめてほしいですわ。でしかもそれはちゃんとね法的に追及されるべきで、要は警察が逮捕するっていう言葉を吐くというのは普通の一般的な人からするとね、脅しじゃないですか。逮捕されるのかなって普通びっくりしますよね。だから逮捕するとか公務執行妨害だとかよくわかんないこと言われたらみんなビビるわけですよ。だからそういうのを警察官がね根拠もなくねやるっていうのを続けてるんですよ、実はそういう現場でね。今私は東村の高谷っていうところに、ヘリパッドの基地が作られたりとかっていうところをね中継して、やっぱり今の時代、どうしても戦争に向かったら一発でみんな死ぬ時代ですから、もうもはや何か竹槍をね何人が刺してとかそういう話のレベルの時代じゃもうないので、もうポチッとなってボタン押したら死にますよって話毎回してるんですけど、それでもわからない人たちというかね、利権の人たちとかがどうしてもしたい人たちはどうしてもいるらしく、でそれでやっぱりこう人々にねこういろんな甘い言葉や餌を吊り下げていろんなことを進めようとするんですけど、でもやっぱりね可愛い子供たちを見てるとね、なんかもう時々ねすごいなんかこう毒々しい気持ちになって、もうなんかもうみんなねこの、地球とかもなくなればいいさみたいな、もうこんなにみんながね死にたいんだったらもうみんな地球もなくなれみたいな時があるんですよ、なんかこうみんながこう悪く見えてきた時はね。だけどやっぱ子供たちには何も罪もないし、これからねなるべく楽しく嬉しく美味しいとかね、いっぱいハッピーなことがあってほしいなと思うと、やっぱ大人は負けてられないかね、諦めてられないということで、それを伝えるべく愛だ IWJ というチャンネルでツイキャスとか、録画してその IWJ のサイトで上げてもらったりとか、そういうことしてるんですけど、で言ってる間にもう曲も終わってしまうぐらいね、今日ねもしかしたら30分の番組喋り倒して終わるんじゃないかって言うんですけど、まあその友達が、もう本当にね、まあ昨年もピースフォーダシーキャンプっていうキャンプを沖縄でやった時も、韓国から来た友達がですね、自分の妻が機動隊、男ばっかりなのでね、男に囲まれてこのこう排除されそうになったのを見て旦那が怒り、何をしてるんだっていうことで怒ったのを、またこれまた公務執行妨害とかってこう逮捕みたいにやる人がいてですね、いや韓国では特にもうすでにその女性をこう排除するときっていうのは、女性の機動隊員がやるとかね、そういうのがあるんですけど、もう日本だけですよ、こんなに遅れてね、男ばっかりがさ女を囲んで、でしかもねポケットまさぐりって、もうポケットの中ってさ、それは彼氏とイチャイチャするときぐらいですよ、相手のポケットに手入れるのぐらいね、もうそういうことを警察官がねシャーシャーとやっているっていうことがね、もうね私はねもう本当に昨日から腹立たしく、しかも私ん家泊まりに来る予定だったので、もう飲みに行ってとか、まあ、早く仕事も切り上げてとかってこう楽しみにしてたのに、私ん家に泊まる楽しさと裏腹なところに泊められたわけですよ。それでもう今日はね怒りまくってたんですけど、先ほどねやっと釈放っていうことで、もう釈放っていうのもね本当釈なんですよね。なんか悪いことしたみたいじゃないですか、してねえよみたいな感じで、もう今日はもうチャーしゃべり、もチャーしゃべり、あいつもですかいつもチャーしゃべりだけど、まあそういうね怒りから、まあでもまあ当然とはいえよかったねっていうところでね、今日は番組を始めていきたいと思います。長さよということで、今日は生放送でかつポッドキャストかつツイキャスっていう、なかなか難しい三刀流で言っておりますので、これをですね、後でポッドキャストで聞く人は、画像に負けないように、私が画像とかこのツイキャスのコメントばっかりに絡まないようにしたいと思いますけど、今日ね見せたいんですけど、いつもは自分のこのスマホとかでやるんですけど、今日なんかこう固定のね、こういったイエーイカメラの方でやってるんで動かせないということで、この散らかりまくった机を見せたいんですけど、後で写メいいですよ、写メ、あできる、あっちをね、このどんだけ散らかしてるかをパソコン抱えてるしちょっと待って、それ撮らしてまして、どういう状況で白熊さんがやったり、ちょっと待って、もう一回ちょっと頑張って、もうちょっとせーのピアナログすぎる。これを映すために今ですね、彼はですね、パソコンがつけられ、あ、じゃあカメラの取り付けられたパソコンをすご腕の腕で持ち上げてますけど、今すいません先輩、私映ってないですね今はい、ということで曲に行きたいと思います。とりあえずね、まあただいまお帰りっていうことで、この曲からかけたいと思いますが、実は私のねちょっと数日最近落ちてたんですけど、支所箱なんですね私、郵便はね基本的にあんま落ちにないので、なのでそれで支所箱に取りに行ったら、とっても元気が出るものが送られてきていて、なんだよ B ちゃん見てたのかよっていうぐらい、私の姉と称するっていうか、まあ雰囲気から何から、男がいないところから何から似ている、B ちゃんっていうのが東京は北区にいるんですけど、B ちゃんはファンキストっていうバンドのマネージャーっていうかね、スタッフもしてて、でファンキストの CD が送られてきてたんですよ。わちょっとテンション上がると思って、で今日気づいたんです。それ受け取ったの先週なんですけど、鍵が入ってまして、彼女はこの前私の家に泊まった時に鍵を持って帰ったんです、東京に。それで、送ってくるついでに CD 送ってくれたのかってことが今更分かったっていう、この曲を聴いてもらいましょうね。
おかえり We are funky One time 今君のもとへ Two time 手で走り出せ Three time またつまずいて Four time まだたどり着けない、僕ら生まれ死ぬまで30億秒、刻めゆう一秒、70億人いる星で全ての人と出会えるさ、ダメなら Five time 君のために使う Six time この命全て Seven time そう決めたのに、また弱虫な心が邪魔をする、ただ待っていた君がいた、こだわっていた僕がいた、ただ泣いていた君がいた、なんで気づけなかった、ただ降っていた夕立。 ただいま帰るよ君の元へ。One time 今君の元へ。Two times ただ走り出せ。Three times またつまずいて。弱虫な心が邪魔をする。ただ待っていた君がいた。こだわっていた僕がいた。ただ泣いていた君がいた。なんで気づけなかったんだ。帰るよ君の元へ。そして今変えようこの世界を。
はい、聞いてもらいましたのはファンキストの、三日月トリップっていう3曲入りの CD の中から I'm back、 ただいまお帰りね、ということで聞いてもらいました、このね、あの三日月トリップとね、もう一枚とあとね、あの今メンバーとして入っているシーマーっていうヒューマンビートボクサーがいるんですけど、もう今ボイパって言わないらしいですよ。あのブンクパンブンブンってやるやつね。あ、全然雰囲気出ない。で、シーマーの CD も、CD じゃない、DVD も送ってもらったんですけど、なかなか DVD を見る、あの、時間がなくてですね、まだ見れてないんですけど、早く見たいなと思ってますけど。ということで、7月27日に出ましたこの CD と、もう一個、もう一枚を送ってもらったんですけど、もう10月にもう次の CD が出るそうなのでね、ぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。はい、ということで、もう本当にね、もうあの、やっぱりね、もう、なんていうの？政治家も、警察も、嘘ついたりなんかインチキしたりとかするのって誰を信じていいのかとかね、あとその人たちにやっぱり税金からお金を払ってると思って、やっぱ国民の皆さんは消費税を取られてる皆さん怒るべきじゃないかと思うんですよね。基地を作るものもそうなんですけど、まあ、そういったところで、はい、ということで今何の話をしているか大体脱線していって忘れるために、今日はちっちゃいメモを、こんなちっちゃいメモを書いてきたんです。ちっちゃすぎるだろうね。しかもちょっとね、仕事の合間にチロチロ、私ね、あの仕事ゾーンと仕事じゃないゾーンの差が激しくて、今日仕事ゾーン、今ちょっと9月からね、またほら、あの下半期っていうんですか、忙しいゾーンにちょっと入ってしまって、なかなか現場も行けなかったり音楽もできなかったりするんですけど、まあ間もなく私も I'm back って言える日が来るようにね、頑張ります。はい、ということでいい曲を聴いてもらいましたけど、まあ、今日ねちょっとねいっぱいありすぎてね、何から喋っていいかわからないぐらいなんですけど、ね、まずは私が近いところでいくと、先月今月と海外に行ってまして、タイタイつながりでタイと台湾に行ってました。で、出張で行かせてもらったんですけど、ちょっと一日ね、伸ばさせてもらったりとかして、ちょっとね今までバンコクばっかり行ってたので、ちょっとアユタヤまで行ってみましたっていう、アユタヤのあの仏像とか、象に乗るとか、そういうちょっと観光のちょっと仕事でね、あの沖縄の観光の関係の仕事なので、あのこちらもあの先方のちょっと観光をちょっと行ってみようということでちょっと行ってきましたよの話で、台湾はこれまた、さっきねちょっと話したんですけど、ピースフォーダシーキャンプっていうのが2014年に韓国の地図わかりますか、九州の左ぐらいにねあって、でその下にちっちゃい島が、ちっちゃいって言っても沖縄よりはでかいぐらいの大きい島があるんですけど、チェジュ島っていう島があって、ここも沖縄みたいに、リゾートと軍事基地がこの相反するものが端と端にあって、でチェジュ島の中のカンジョ村っていう村では、また辺野古とか高屋みたいに、まあ、住民の反対もあるのに、まあ、カンジョの場合はもうみんな反対してるのに、本当に韓国はあの暴力も激しくて、 排除されて工事が進められてっていうところで、私は初めての感情のことを知ったのは2004年の5月の 5.15 の集会で、映画があったんですね、感情村の。それで私感動して泣いて、やっぱり映画ってね、どんなに激しいシーンとかでも音楽とかその作りとか、なんでこの人たちがそういうものを守りたいと思う、どういうものを守りたいか、どういうものが愛おしいのかっていうところを音楽と一緒に表現されていて、とっても素敵だなと思って、まあこれは行くしかないと思って、8月のキャンプに行ったんでした。でそれが2014年で、2015年どこでやりますかっていう話の時に、チラみたいな沖縄とかみんなからも当然沖縄だよねみたいな顔で見られて、じゃあやりましょうみたいな感じでやったのが去年のピースフォーダシーキャンプ in 辺野古と、辺野古っていうかね、辺野古でやったわけじゃなくて、宜野座のペンションを拠点にして、東海岸ね、辺野古も行きますけど、瀬岳の浜とで満月祭る最終日にしたり、まあ、高屋に行ったり、で、あと各国のいろんな人たちが、まあ今ストラグルしている、プレゼンテーションとかもあってね、そういうのがあったんです。で、今年はね、で、一応もともと中心メンバーが、韓国、沖縄、台湾で、アジアのこの平和を個人と個人、でつながっていこうという趣旨で、まあ、お互いの痛みを知るっていうところもやってきたので、それで今年は台湾に行ったんですね。これがピースフォーダシーキャンプ今年の、原稿集なんですけど、もうすごいんですよこれね。普通のこの、まあ、パワーポイントとかを日本語でこれ書かれてるんですけど、韓国語版と中国版英語版を作るんです。毎年この作る実行委員会、私たちの時も、まあ、作りましたっていうか、私全然何もしてないです私見ただけです。まあ、そういう、まあ、素晴らしい交流があって、台湾は私ね、ずっと行きたいなと思ってたんですけど、もうなんか番組の半分超えましたね曲1曲しかかかってないのに。まあ、それで、スミンっていうアミ族出身で、トーテムっていうバンドのボーカルのスミンっていう人が、まあ、沖縄でね、例えば、ミュージックスだったり、桜坂のアサイラム関係だったかな。なんかいろんなイベントで結構沖縄に来るようになったので、まあ、台湾に少数民族がいて、こういう歌の人がいるっていうのを知ったんですけど、もともと筑紫哲也さんのニュース23かなんか、か、オリンピックか、デジインチキ、適当な、情報が適当なんでしょ。多分、ニュース23で使われてたのかなと思うんだけど、あーいやいや、はーはーはーいえー、あーおーはーっていう歌を歌ってるのがスミンで、スミンって、スミンがその民族の歌をそうやって、まあ今のアレンジで出して、まあ言ったら沖縄で言うと秀勝さんとか、まあ、あんな感じなのかなっていうね、ミルクマレーとかもなんかね、こうアレンジ、現代風にアレンジしたりとかっていうんだけど、まあ、そういう市民のおかげで台湾にアミ族っていうのがいるのは知ってたんですけど、アミ族の住んでる村の上、山の上の方に、パイワン族っていう民族が住んでいて、パイワン族は日本の統治下の時にもこの上の土地から降ろされて、統治っていうのは、まあ、要は占領とか、植民地にする時にはやっぱりこういっぺんにまとまっててくれた方が、ね、統治しやすいということで、まあ、土地を降ろされてきて、でそのパイワン族とアミ族は近く住んでいるということだったんですけど、そこまで行ってね、皆さんよく旅行で行く台北っていうとこから台中で高尾っていうところまで行くんですけど、でもバスで3時間ぐらいまたさらに行って、その民族のところにお邪魔させてもらって、でそれがねすごい儀式とかもあって、でご飯を食べる前に歌ってくれたんですよね、っていうか歌ってくれたっていうか、なんか歌を歌ってから食事をいただくって言って、でそのパイワン族の歌を歌ってくれて、じゃあはい沖縄もって言って、私たちはティンサクの花を歌って、でじゃあ韓国、それからフィリピンからも参加があったので、もうなんかみんなそれぞれ歌を歌ってからご飯を食べるっていうとっても素敵な体験をしてきました。で村の中に入れてもらう時も、そのちゃんと土地の神様とか先祖とかにちゃんと報告をして入れるっていうことで、こう煙をっていうか火を焚いて、それをまたいでから儀式をして渡っていくっていうことをしたんですけども、本当にね素晴らしい体験をしたのにもかかわらず、それを書く暇もなく、またねずっと現場に行ってるので、なかなかいつかまとめたいとは思ってますけど、まあ、そういうことがありましたの話。はあ話長いな。そしてなんだっけ、それから、あそうか、夢のラジオも聞いてほしいんだ。そんな忙しい毎日の中、本当は8月 の日本のお盆と沖縄のお盆が重なってね、13、14、15が日本のお盆で、15、16、17が沖縄のお盆だったので、でその後に、山口は上関原発っていうところで、の予定地で その対岸にある岩井島っていうところで4年に1回そして1000年以上続いてる寒舞っていうお祭りがあって、それを見たくて行くつもりだったけど、なんか高江がもうあまりに激しすぎたので、まあ、それは断念したんですけど、中継の方で入ったんですけど、まあその上関の方でもいい判決がありましたよと裁判があってたんですね。それに反対する人たちのことを中国電力が訴えて、妨害するなら4800万円払えみたいな、こいつら4人が妨害したっていうことで。だけど私裁判の傍聴にも行ったんですけど、あのね、とても素晴らしかった。どれだけ海を大切に思ってきたか、そして今もどうしてこの海を守っていきたいのかっていうことがすごく切々と裁判長にも伝わっていったと思います。で最後は和解っていう形になって、まあ、その4800万払えって言ったのは取り下げると。ただそのこの海域に入ってくるんじゃなくて、なんだっけ、中国電力の敷地に入るなとか、まあ、そういうのはちょっと詳しくは上関原発で調べたら出てくるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうねいい動きもありつつ、まあ、今日の今日でちょっと嫌なことがあったり良かったり、まあ、いろんなことがありますが曲をかけようねで、まあ、とにかく私たちは沖縄に来ていて、まあ、いろんな文化や大切に守っていきたいものっていうのがやっぱりお金とかそのコンクリートで埋めたりするだけでは奪っていってほしくないものがあります。で実は前回台湾に行って行くためにこの CD 作ったそうなんですけど、もうね発売になってるのでこの曲も聴いてもらいたいなと思います。千葉な辰巳 の2曲目の CD から3
つぶやぬ父の限りは父をさじうちゃぎをさぎ半分にうたるひらむこうやちゅうおうとうしさびら三輪の血がいるがやわんまもいる待ち向きをうちゃがすらかばさずしのかじかみさんもちちょぱらさんごはんちきてもたしようやいなものちさんでさみら
はい、聞いてもらいました。しかもね、大城熊さん、手が映ってる あの今そう、あの生放送かつポッドキャスト録音かつキャス中なんで、これをね後で明日とか明後日とか聞いた人はとか来月とか聞いた人はね、何が映ってるっていうのしかさっぱりわからないと思うんですけど、はい、ということで聞いてもらいましたのは千葉の辰巳海鳴りの島という、2曲入りの CD、 これ台湾に行くときに作ったということで、まあ時期は私とね違う時期で行ったんですけど台湾に行ったということなんで台湾つながりで話しました。で、辰巳も結構そういうね、スミンとかとのイベントとかも出てて、韓国にも呼ばれてるしね。あの人ね、実はね、韓国語も中国語も喋れるんですよ。で、うちなぐちでしょ？で、日本語でしょ？あり、これも、マルチリンガルって言うんじゃないですか？トリリンガルを超えたらもう、あとマルチですかね。はい、ということで、千葉の辰巳の海鳴りの島っていう曲と、サンっていうんですけど、今もう、どっちも、ムル、うちなぐちで歌ってますので、まあ、日本語訳が欲しい人は、本人に聞いてください。なんかブログとかに書いてたんじゃなかったかな。はい。で、ということで、実はですね、何度も言いますけども、この、All Songs Written and Produced by、千葉の辰巳になってるんですけど、バッキングミュージシャンズが光と影って書いてるんですよ。光と影。光と影であり、光と影であり。で、このメンバーがですね、ドラムス、コメス優作、ベース、具志堅成田、ギター、荒垣聡、キーボード、崎間淳。そうです。そうなんです。今日のエンディングを弾いているのは、滑り大バンドっつって、私とこのギターの荒垣聡のユニット、滑り大の、バックバンドに、コメス優作と具志堅成田と崎間淳を入れたバンド。つまり、私抜きのバンドなんです。これね、光と影ね。私抜きの滑り台バンド。チーズバーガーのチーズ抜きみたいな感じ？もしくはハンバーガーのハンバーグ抜き？で、言ったら怒られそうなぐらい。まあ、その光と影っていうバンドはすごくね、いいインストゥルメンタルバンドとして今ね、いろんなイベントに出てて、とても面白いバンドになってますんで、光と影、ぜひね。まずはこの CD を手に入れて、ね、インターネットでも買えますから、この CD を手に入れて、その裏にある光と影っていうところに注目して、それツイッターとかもやってますから、みんな。ちょっと見てみてちょうだいね。で、そのミックス&マスタリングバイ、伊藤義則と書いてるこのクインテットレコーディングスタジオ、もう伊藤さん大好き。ね、もうもうね、まあ、この、こちらのスタッフの白熊さんもそうなんですけど、なんていうかね、居心地が良すぎるんですよね。無駄に、そこで寝てたりしますから、私、横で。はい。居心地のいい場所があるっていうのは、本当幸せなことだなと思います。さあ、ということで、よろしいですか？じゃあ、今ね、台湾つながりで、まあ、本当海外に行ってるミュージシャンいっぱいいるんだ。手が映ってる。わざとだよね、今ね。だけど、海外ではね、この OK のサインね、お尻の穴っていう意味がある国があるらしいから、気をつけた方がいいですよ。はい、ということで、これは曲は書けません。BGM でいいと思います。多分もうね、曲が来たら時間ないかもしれないから、書けつつ、実はね、それで私、ちょっとね、こっちに帰ってきて、で、その昨日、ね、私ん家に泊まる予定だった友達と一緒に飲みに行こうかなと思ってて、なんか偶然電話かかってきたから、森戸から。モリトっていうのは今から聞いてもらうマルチーズロックのボーカルで、先ほどの光と影のコメス優作がドラムなんですけど、マルチーズロックがねのモリトから電話があって、着信あったのに、なんかかけたって言ってかけ直したら、いや俺の携帯が勝手にかけてたみたいって言って、しょっちゅうかけてくるわけ。だからそれはいいタイミングで、ああもう来いって意味じゃないのって言って行きました。で、行きましたっていうのは栄町にあります生活の柄っていう店があるんですけど、そこで森戸に私が今日もけんこ盛りって言うとですね、何か知らないけどてんこ盛りなものが出てくるのがけんこ盛りなんですけど、いつもはねパスタの2人前なんですよ。それを私がペロリ食べるのをもうネタにしてて、森戸は。で、まあ今日はパスタがないからカツ丼でいいかって言って、カツ丼をそのカツからね、肉からこの衣つけてから揚げてから出してくれたんですけど、もうやばい、私カツ丼好きなんですけど、今まで食べたカツ丼で一番美味しかった。でもこれ定番メニューじゃないので、カツ丼生活の柄にカツ丼食べに行ってもないですよっていう話でよろしかったでしょうか。はい、ということで、このマルチーズロックがですね、実はスペインに行くっていうことで、その走行ライブがあるんです。10月10日月曜日祝日、桜坂劇場のホール A、マルチーズロックダウンタウンパレードツアー2016、ヘディングトゥースペインっていうことでね、スペインで開催されるウーメックスザワールドミュージックエクスポへの出演が決まったマルチーズロック、その走行ライブを開催します。今年はポーランドワルシャワのイベントに招かれたほか、日本各地のフェスティバルにも引っ張りだこという、このね、マルチーズロックなんですけど、実はね最近どうでもいいかもしれないですけど、私ドイツ人の友達とポーランド人の友達ができまして、このピースフォーザシーキャンプで、 でそのうちのドイツ人が帰るということで、韓国人とドイツ人とポーランド人とコスタリカ人と日本人と沖縄人みたいな焼肉のパーティーがあったんですけど、すごい多国籍よね。でその、まあ、ポーランドワルシャワにも行った彼らがスペインで開催されるこのウーメックスに参加するので、10月10日桜坂劇場ホールへ、マルチーズロック。それでは後半だけでも聞いてもらいましょう。マルチーズロックの何ていう曲これ、ダイナマイトピース。あ、いいね、ピースピース。
その凄さに人魚たちも涙を流す。オープン前から行列もでき始めてる。二つのハーモニーに僕らも踊らされてる。迷子の子供が探すダイナマイトピース、
ダイナマイトピース。いやもうモリットかっこいいよね。はい、マルチーズロックは実はですね、私がクラップハンズという、まあ、レーベルをやっていて、イベントもやってきて、クラップハンズの最初のオムニバスが2002年に出てるんですが、そのアルバムにも入ってくれていますマルチーズロック。最初はモリトが、ね、歌いながらドラムを、ね、この横並びにこのティンパニーみたいに並べて叩くっていうね、立ちながら歌いながらっていう非常に面白いバンドだったんですけど、どんどん形を変えてね、今またこう、もう今はもう説明はできませんけど、本当に面白い形になってますので、ぜひ見てください。10月10日桜坂劇場ホール A で、マルチーズロックダウンタウンパレードツアー2016ヘディングトゥースペインということで行われますので、詳しくは桜坂劇場へ。はい、ということで私は勝手にあのピラツカ暦の方をプッシュしておりますので、ピラツカ暦で戻ってますので、詳しくはねピラツカひらがなで検索してもいいと思いますよ。暦、アプリもありますからね、そちらご覧ください。さあということで、もう時間は確実にオーバーしていますけど、ここがインターネットのね番組のいいところで、30分番組でチーンと終わらなくていいっていうところをね、最近ね味を占めてきました。今まではなるべく30分に抑えようという努力をしてたんですけど、今は努力がございません。どうもありがとうございます。さあということで、あとはですね、残すところ何分か知りませんけど、あのでまあこのくっそ忙しい中でね、まあ、仕事もしたりね、高屋に行って撮影して何をして何をして、もうそんでこういう仕事もしながら何もしながらなんですけど、そんな中でね、友達が子供連れで帰ってきたんですね、沖縄に久しぶりに。まあ友達の結婚式があって、それで私はもう非常にまあね、この子供たちとはどうしても会いたかったので、もう万難を排してですね、もう時間を空けたんですね。でそしたら、あの浦添の町などのエンダーがあるさ、あのエンダーにさ公園がついてるの分かる？で、あるんだけど、その公園、噴水が吹いててさ、で、この噴水の周りがバチャバチャ遊べるようになっていて、子供たちがさ、ずぶ濡れになって遊んでるもんだから、私も一緒に入ってからずぶ濡れで、大人なのにって言って言われながら、全身ずぶ濡れで遊んでたっていう。そしたら、私の友達の子供たちだけで10名近くいたんですよ。で、それに加え、よその子たち、誰やねんお前っていう子供まで私に水をかけ始めてね、まあいいや、お母さんたちは誰か知らないけど、遊び上手なお姉さん来たみたいな、お姉さんと思ってたかどうか別ですけど、まあ、それで非常に楽しかったんですけど、実はねその子供たちがあの番組を始めたっていうことで、ラジオ番組を、その名も夢のラジオっていうんです。でそれがね、あのどこで公開されてるか分かりませんあのデータで送られてきて聞かせてもらってるんで、でもお手紙募集してるらしいんで、あの最初と最後の部分をですね、あのお母さんの許可を得ましてかけてみたいと思います。夢のラジオどうぞ。
せーの、
夢のラジオ。今日は平成28年 8月30日火曜日です。
赤い夢
から夢のラジオは始まります。お話
お話を聞いて
お話を聞いて自己紹介です。
おめめいてり
ニニからどうぞ。
保育園で何して遊びましたか？お歌じゃお願いします。ゴーヤーでもいいよ。
ゴーヤーの食べてね、ゴーヤーのかわいいね、うくぬくぬくぬって出たきかの終わります。
はい、終わります。今日もいっぱい喋ったからもうそろそろ終わりにするけど、これから夢のラジオでどんなことをお話ししたいですか？
みんなからリクエストとか困ったこととか、夏休みでなんか事件とかがあったとこの時のリクエスト、リクエストとか間違ってお休みの時に学校行った大失敗とか、
うん、送ってほしいの？
うん、
オッケー。
ママ、
みんなからの依頼、リクエスト、メッセージ、悩み事がどんどんあったら答えます。その手紙を待ってます。
待ってます。
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 はい、じゃあのんのんさん。
待って、待ってバブルに。
待ってってしな。みんなや。あきみて、
はい、
あぶってきて、
はい、オッケー。じゃあこれで第1回夢のラジオ終わります。まったねー。
まったねー。なんで持ってたか。
あの2人、お兄ちゃんとその2番目のお姉ちゃんはよく喋ってるんですけど、一番下の自由すぎる一番下の妹がですね、本当に全然この二人のね、台本も無視して出てくるあたりがすごく良かったですね。そしてお母さんのさばきがね、ディレクションぶりがね、ナイスディレクターという感じでしたけど、夢のラジオどこで聞けるか分かりません。いや、何せ夢のラジオなんで、分かるようになったら私のツイッターでお知らせしますのでお楽しみに。で、私悩み聞いてほしいんですけど、お便り変えてみたいと思います。まずはどうして大人は戦争するんですかとかって書いていいかな、ね、従うんですかと。はい、そういうヘビーな話からこんな可愛らしくて楽しいお話までさせてもらいますけど、そろそろいい加減終わりに向かわないといけないんでお知らせをしたいと思います。ででーん、9月の9日金曜日午後8時会場で、トップノートでまたやりますよ、ルイーダの酒場4回目です。で、今回はね、異色のボーカルユニットとのゲストとして、バナバナカラットというね、なんていうんですかね、アカペラグループが参加します。それから最近ね、この台風 FM あたりで、私は全然合わないんですけど、まあ、よく見かけられているキャンひろゆきっていう方がいらっしゃいますね。実は一緒にタイに行ったとか行かないとかっていう話が仕事ですよ。何もないです、何もないです。ということでね、であと福永周平って CM をずっと作ってる、で映画も監督しちゃったりする福永周平。実はしゅうちゃんはさ、98年私が FM タマンで喋ってる頃からの友達で、彼もね番組やってたんですよ。で、そういうゲストもお迎えしつつのいつものパフォーマーたちなんですけど、今回もまたね、珠玉のいつものっておかしいんですけど、まあ、パフォーマンスだけでもね5本ずつのリレーなんですけど、本当にすごくいいの、やっぱプロフェッショナルがもういいパフォーマンスを見せてくれます。今回もまあ主催としての JJ、2007年フリースタイルバスケ日本チャンピオンね。そして私、なんでかですね、これ誕生日に大学生がうちでいきなりパーティーをしてくれた時の意味のわかんない写真になってますけど、それから DJ ヤス、伝説のスクラッチ DJ ね。そして孤高の和太鼓奏者っていう肩書きヒデトって書いてあるけど、でも一番大きく書いてあるのモップ掛け見習いっていうのが肩書きになってるんですね。他にすごい人がね、誰だったっけ、フットボール、サッカーボールを回したり、この頭でこうね、バウンドさせたりとか、いろんな技を持っているんですけど、風がね、よきな唯一のチームを率いる 滑舌舌不調リーダーっていう肩書きもだんだん意味わかんなくなっていますけど、はい。それからね、バスケットボールのあのダイス、なんだっけ、あのフーズネクストとかでも活躍してきました、それからね、マイケル・ジャクソンのね、この動きをね、こう逐一研究し尽くして、もう人生マイケル・ジャクソンな、ジャイケル・マクソンじゃなくてエイケル・ジャクソンですね、それから、ね、和太鼓のヒーロー、ね、女性ながらすごくパフォーマンス、力強いパフォーマンスを見せてくれるんですけど、実はこのヒーローからのまたお知らせがあって、琉球ドキあドカドカっていうイベントが11月の12日カデナ文化センターホールであるそうです。これもね、チェケラッチョ、後で写メであげます。もう本当にね、イベントがありすぎていっぱいなんですけど、もう近く広く浅く広くいっぱいありますけど、まあその後ね、あとはね、アラビアンドリームメーカーサダカ、サダカじゃないですよって言ってたんですけど、ベリーダンスのチームね、っていう皆さんで、こういったいろんなものが楽しめて、飲み放題でアルコールとソフトドリンクで値段は分かれますけれども、チケットも販売中ということで JJ で検索してくれたり、あとね、琉球パフォーマンスコネクションっていうことでも、活動を広めておりますので、ぜひご注目ください。それからもういっぱいありすぎて大変、エミ・エレオノーラさんがやってきますということで、これもうね、このラジオ聞いた時にはもう遅いかもしれませんけど、9日10日13日、ライブがあります。それから9月といえば連休があります。連休には石川真央大琉球写真絵巻っていうのが名護市民会館中ホールであります。それでは終わります。またいろいろ詳しくはツイッターに書きます。お相手はけんこでした。バイバイキーン。